愛する私たち一人一人を、この街道に導いてくださって、神様、心からあなたを称えることができることを心から感謝いたします。今、神様、全地で主を褒めて称える。神様、それは何よりもご自身が喜んでくださる神様、礼拝であることを思います。主よ、ご自身の御手によって今日も伝えられて、私たちが礼拝できることを感謝します。どうぞこれからしばらくの時をご自身が豊かに導いてくださるように、主イエスキリストの祝福がどうぞ回収一度のうちに、また神様、沖縄、また本土、そしてアジアの諸国のうちに、神様、あなたの豊かな御手が注がれるように皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。はい、今日は立ってメッセージするのがちょっと少しきついんで、今日は座ってさせていただきますが、今日は伝道者の書の中からですね、一章の一節から、じゃあ戸口教材に読んでいただきましょう。一節から八節まで、伝道者の書八章の一節から八まで。
はい、旧約聖書1148ページです。伝道者の書8章1節、1148ページ、伝道者の書8章1節。知恵のあるものとされるにふさわしいのは誰か。物事の解釈を知っているのは誰か。人の知恵はその人の顔を輝かせ、その顔の硬さを和らげる。に、私は言う、王の命令を守れ、神への契約があるから。3、王の前から慌てて出ていくな、悪事に加担するな、王は自分の望むままを行うから。4、王の言葉には権威がある、誰が王に何をするのかと言えるだろうか。5、命令を守る者は災いを知らない、知恵ある者の心は時と裁きを知っている。6、すべての営みには時と裁きがある、人に降りかかる災いは多い。7、何が起こるかを知っている者はいない、いつ起こるかを誰も告げることはできない。8、風を支配し風をとどめておくことのできる人はいない、死の日を支配することはできず、この戦いから免れる者はいない、そして悪は悪の所有者を救い得ない。
はい、今日で第7回目ですが、伝道者の章からですね、今日は人生と風というテーマで、ここからご一緒に考えていきたいと思います。私の人生にはですね、いつ何が起こるかわからないというのは、それが私たちの人生じゃないかと思います。ソロモンという人がですね、私たちの人生を風に例えております。風を支配し捉えとどめることはできないと、人はそういうものだということを言っていますけれども、私たちの人生に起こる風というものを、風というさまざまな問題、悩みですね、それをどのようにいかにすればいいかということをですね、ここから今日は学んでいきたいと思います。南部教育社会でですね、長いこと私たちはクリスチャン修養会しましたが、この南風を吹けというね、20年間、本土の、講師の先生方、そしてまた台湾とか韓国のそういう先生方をお招きしてですね、このクリスチャン修養会をいたしました。そしてこの修養会のメッセージをテープから引き起こしてですね、そしてその私たち沖縄クリスチャンは大変恵まれているというか、大変それことを通して養われたところは大変大きかったと思います。この記念誌の題名をどうするかということで委員会で話し合ったときですね、聖書の中の南風を吹けというこの題がですね、旧約聖書の雅歌の4章の16節の中に出ている言葉です。北風を起きよ、南風を吹け、私の庭に吹け、その香りを 漂わせておくれという言葉がありますが、この北風っていうのはと南風っていうのは、非常に大事な点だと思います。北風が起こらないと、強い風が起こってこないと、そこにあるものは淀んでしまうと。だから北風通して、また南風の柔らかさ、それが一つになって、この香りを放つことができるのであるということです。今日はこの中からですね、人生と風ということについてご一緒に見ていきたいと思います。風は、しばしば精霊に例えられております。ヨハネの福音書の中に、三章の八節の中に、風は己が好むところを吹くという、思いのままに吹くとか、風っていうのは思いのままに吹くのであるという、そういう言葉が書いてまして、この風は己が好むところ、精霊は、人格ですから、その人格である神様ご自身がですね、好むところに吹くという言葉ですね。でどういうところに好むかというとですね、箴言のこの伝道者の書と、それから箴言と画家はこのソロモンが書いたといわれるその書ですが、その中でその箴言の8章の17節の中に、皆さん後でお読みください、お家帰ってから。私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者はこれを見つけると。私を愛する者は私は愛すると。神様を愛すれば、神様は人格ですから、この愛すれば私はその人を愛する、また熱心に探し求めればその人は見つけることができるんですという言葉です。神様は全ての人を愛してくださるんですが、マタイの福音書の中には、天の父は悪い者の上にも良い人の上にも正しい人の上にも正しくない人の上にも雨を降らせる。だから神様の愛というのは大変公平で平等であるということが言われるんですが、しかし特に神様を愛する者の上には、私自身が表すというこの言葉からですね、私たちはこの本当にこの聖霊が好まれる人、あるいは聖霊が好むところの教会というのはどういう教会かというとですね、それはイエス様がこの終わりの時にですね、私は新しい戒めをあなた方に与える、あなた方は互いに愛し合いなさい、そうすれば私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。だから愛し合いなさいということを言われたわけです。アメリカにこのカルバリーチャペルという教会がありまして、でその教会はですね、カルバリーチャペルの牧師はかつて宝石屋だったんですが、この新しい働きをしたいということで、その宝石屋を出てですね、ご自分で開拓をされた教会ですけれども、大変よく知られている教会ですね。でそのカルバリーチャペルのこの先生はチャック・スミスという人です。大衆伝道においてはですね、ビリガム先生が世界中を回って人々に福音を伝えたという意味では、この伝道者としてはビリガム先生が、大変人気があるんです、有名ですが、そこのカルバリーチャペルというのをチャペルのチャック・スミス先生はですね、この影響力から言えばこの人は大変大きなこの力を持っていた。どうしてかというとですね、1970年代というのはそのアメリカがベトナム戦争をして、で人々の心の中に大変この虚無的なというかね、そういうふうな生活の中にあるときにですね、あったときにこの若い人たちがこのヒッピーとなってですね、行くわけです。これはアメリカの生活の反映だと思いますけれども、その人たちが教会にね、集まるようになったんです。どんどん教会に集まってきて救われるようになるんです。彼らのあまりにも 汚いその姿ですね。教会の役員たちは腹を立てたそうです。髪の毛の汚い若者たちに、しかも彼はチューインガムを噛みながらそれを捨てたりですね、裸足でこの教会に入ってきたそうです。あんな人たちがいるとね、この教会はもう絨毯が汚れてしまう。アメリカン教会大方は絨毯ですが、こういう人たちが入ってくるとね、もう絨毯が汚れてもう大変です。だから先生、やめさせてくださいというふうに、その牧師にお願いしたそうですが、チャック・スミスは、もしそうだったとしたらば、私がこの教会の牧師を辞めましょうと言ってですね、この役員たちの意見を退けたそうです。やがてこの人たちがですね、イエス革命というアメリカに広がっていった若者伝道の若者たちが次々と教会に来るようになった。それがこのチャック・スミスのカルバレーチャペルの生まれた背景になっているそうです。神様に愛される教会、それは聖霊は衣むところに、斧が自分が衣むところに風は吹いていく。聖霊も同じようにその教会の中に、その衣むところの教会でなければ、聖霊が衣むところの教会でなければ、聖霊が愛する教会信徒でなきゃいけないということです。神様はどんな教会を愛するかというとですね、それはこの海外に宣教に対して熱心な教会を神様は愛するとこう言われます。私たちの教会も60年前にカナダから啓示先生が来られて、でこの教会を始めた。ですから私の教会はどの教会よりもこの海外宣教に対する非常に重荷と愛をいつも語っている通り、それを持っていかなきゃいけない。このエマオの道でというディニス・キリョンという先生が書いた本の中にですね、あるこの先生が、カリフォルニア教会に行ったときに、この教会の献金はですね、予算の半分は海外宣教のために使われていた教会であったということです。そしてその教会は大変生き生きとして若者たちもたくさんいる教会であったということを、このデニス・キロン先生はそのことを見たと。ある教会に行ったらですね、献金箱があるんですが、その献金箱は蜘蛛の巣が、蜘蛛の糸があって、箱は献金箱はあるけれども、その献金に対する思いがないということがすぐ分かったそうです。聖霊はどういう教会を愛するのか、風は斧が好むところを吹くという、自分が思いのままに聖霊風は吹くんだと。私たちもそういう意味で、まずこの、風が聖霊に好まれるところの教会となりたい、人々でなりたいと思います。第2番目、このソロモンはですね、風を捉えることができないという言葉を書いていますが、風というのは非常にこの威力のあるそういうものです。破壊的な力を持っているのが風です。まあ台風のこのエネルギーはですね、広島や長崎に落とされた原爆の何百倍というエネルギーを持っているそうです。以前この台風が発生したらですね、その台風をとどめるなんか研究もされていたという話は以前に聞いたんです。起こった時に、発生した時にそれをねとどめるような、そういう計画があるということです。でも最近そういうことを聞かなくなっているんですけれども、とにかくまあ台風っていうのの力の大きさというかね、威力さ、昨年の千葉で起こったこの台風の後片付けが今どうなっているか、時々テレビで放送されるんですが、まだこのビニール、青いビニールシートを敷いて、まだまだその村は、この復興してない。でその特に風が強かったところはですね、海からの風がこの吹きつけてくる、 吹いてくるようなそういうところでですね、そこにもう住めないと、そこから引っ越された人々もいたということをニュースでしていました、まあ、どれほどこの台風の風が威力があるかということですね。この聖霊は風に例えられるときに、それは聖霊があなた方に臨むときに力を受けます。イエス様はこの弟子たちにそのことを言われた。そして力を受けると、エルサレムとユダヤとサマリア、そして全世界に私の福音を述べ伝えることができます。ローマはかつて300年にわたってキリスト教を迫害しました。そしてギリシャも崩壊していきました。今このロシア、中国がですね、まあ、教会を非常に破壊している、そういう状況の中にありますね。しかし彼らは地下に潜って、自分たちのイエス様の本当に素晴らしい信仰を、彼らはですね、どんな力が働いてもそれに負けない。中国が共産党員よりもクリスチャンの数が多いということでですね、さまざまとこう圧力をかけているんですけれども、今中国には1億人ぐらいのクリスチャンがいるだろうとこう言われております。インドネシアが来ているところのアグーもですね、アグのインドネシアもね、イスラムの国ですけれども、しかしそのイスラムの国であるインドネシアでもね、クリスチャンが増えて、だからクリスチャンの人口がどのぐらいかということは政府はそれを発表しないと、発表すると教会が焼き討ちに遭うような、そういう迫害があるわけですけれども、私たちはこの聖霊の力、風というのはそういうふうに威力を持っているということです。同時にこの聖霊の力の回復というものは風に例えられます。ソロモンはいろいろの王として国を治めながら、人々を治めながら、さまざまな彼は困難にぶつかったと思います。しかしそれを問題の解決の風で解決できるかという思いも彼は持っていたと思いますが、風というものは同時にまた破壊するだけじゃなく回復もあると、まあ、台風は被害を与えるんですが、しかし逆にまた台風によって自然が浄化されていく、海の水がかき回されて浄化されていくという面もあると。だから台風が科学的な力によって全部なくなってしまうと、それはどうなるかという面も危惧されています。ですから力、風という力は破壊するんですが、同時にまたその力は回復をもさせてくださるという、そういう面があることを思います。私の中にですね、悩ますところの例があります。それは心の中にある憎しみの例があれば祝福されないと、その憎しみを取り除くことのできるのは、それは聖霊である。でソロモンが風という言葉をこの語りました。その背景にはですね、おそらくこの人生、自分自身の人生も、あるいは国家という社会も、それは風のように人の力でコントロールできないようなものであるということも彼は体験されたと思います。またこの風はですね、恐れの霊を取り除くことができる。人間の力で解決できないこの恐れの霊ですね、ヨハネは第一の手紙の5章の4節5節に、世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信ずる者ではないかという言葉があります。世に勝つ、私たちはイエス様を信じて、そして世に勝っている、そのことをですね、宣言をして歩んでいきたいと思います。もう一つ、この私たちを回復させるものの一つにですね、咎めの霊、まあ、罪悪感といったらいいでしょうか。この 伝道者のその中にそのことが出ているんですが、誰もが伝道者のその第7章20節22節を特地教で読んでいく。伝道者の書、その前の8章の前のところ。7章の20節22節、20と22まで。
はい。伝道者の書7章20節。この地上に正しい人は一人もいない。善を行い、罪に陥ることのない人は。21。また、人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない。しもべがあなたを罵るのを聞かないようにするために。22。あなた自身が他人を何度も罵ったことをあなたの心は知っているのだから。
はい、そこに私たち人間というのはどういうものであるか。過ちを犯したことのない人は、一人もいないと。パウロローマ書の中です、3章の中でですね、義人は一人もいないという言葉と相通ずるものがあります。罪を犯さなかった人はこの世の中に一人もいない。だから私たちはこの財政官というものは、みんなが持っているこの財政官、私たちが持っている財政官をですね、この聖霊の風がそれを取り除いてくださる。聖霊がそれを取り除いてくださるということが、この第二番目のですね、ポイントの風の威力というもの。だからソロモンは風の力というものを彼は見聞きしながら、それがまたどれほど威力のあるものであるかということも彼はそのことを知ったという。最後のところですね、この愛は風を呼ぶという言葉にしました。聖霊の風は、これは神様の愛の象徴です。聖霊が望むときにあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てまで私の証人となります。ユダヤ人は大変苦しめられた民族です。で、自分たちにですね、やがて救い主が来られる、そして救い主が来られたら私たちを自由にし解放してくださるというふうに彼は信じていたんです。そしてそれは力を持った解放者である。しかし、実際にこの世に来られてメシアであるキリストはですね、武力を持たない、戦うことをしない、愛することを説き、愛を実践されて十字架の上で死んでくださった主であること、全世界に、先ほどの賛美のシャロムの聖歌の中にですね、今や全世界に満ちると。そしてイエス様の愛は、それはシャロンのバラのようなものに例えているわけです。シャロンのバラっていうのは、潰せば潰すほど、手のひらに入れておいて、それを潰せば潰すほどその匂いがですね、広がっていく。だからイエス様の愛というのは、そういうふうに全世界に広がったのは、まさにこの十字架の家であったということを思います。福音の愛というものは、それは全世界に運ばれていきました。私たちはイエス様によって愛が何であるかということを教えられた。マザー・テレサという人は、私は神の愛の運び屋であるということをですね、語っているんです。私は神様の愛の運び屋であると。私たちの生活の中の全てがこのキリストの愛を示す愛に乗って至るところに運んでいく、そういう私たちでありたいとこを思うんです。愛の運び屋、それは風を通してそれが次から次へと世界中に広がっていった。スプルジョンというイギリスの有名な説教者がおられました。彼がある時馬車でですね、この田園地帯を馬車で歩いて走っている時に、一軒の農家の上にですね、風見が目に留まった。風見鳥というのをよく言いますけど、風見がですね、そこに目に留まったと。その風見をの板には、神を愛ですとこう書いてあったそうです。馬車を 止めさせて外に出てですね、農夫のところに行って近寄って鏡を差しながら行ったそうです。一体鏡の板に神は愛ですと書いてあるとはどういうことですか。まるで神様の愛はあなたの農園に吹く風のように変わりやすいものではないでしょうかと聞いたそうです。そしてこの農夫はですね、答えたそうです。失礼ですが、あなたは全く誤解しています。私があの風見を掲げているのは、風がどんな方向から吹いてこようと神は変わることない愛です。そのことを伝えたかったのです。伝道者のこの8章の8節、風を支配し止めることはできる人はいない。聖霊の愛の風ほど強いものはないということを覚えます。このソロモンはですね、伝道者の書を見ると大矛盾に満ちています。生きることはある意味で矛盾に満ちている。全部公式通りうまくいくというわけにはいかない。ですからこの一章から空の空、空の空、一切空であるという言葉から始まって、彼が語っているこの人生というものを生きるということはですね、それはさまざまなことを通して矛盾を通しながら生きていくものであるということです。その中で最後にこの8章の17節、そこもちょっと読んでいただけますか。
はい、伝道者の書8章17節、すべては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人はロークして探し求めても見出すことはない。知恵のある者が知っていると思っても見極めることはできない。
風は神様によってそれが定められているということです。私の人生に起こってくるさまざまな風、それはこのソロモンは全ては神の御業であることを知ることが分かったと。実際起こってくる嵐もあれば、静かな南風もある、北風もある。そういう中でそれは全て神様が、神のご計画である。だから私たちが生きていくと歩んでいく中ですね、思わぬ出来事があったり、さまざまな問題があったとしても、私の人生に吹く風、時には優しく暖かく、時には激しく吹く風も、いずれの風も私たちの人間として生きていく中における成長させていくものであるということです。だからこの風は嫌いだとか、この風は好きというようなものでなくて、風は、このソロモンはですね、全ては神様の御業であることが分かった。どんな風が吹くってこようとも、それは神様の御業なんだということを覚えて、その起こってくるさまざまな人生の問題に対して、それを神様をもって見ていく目をこのソロモンは発見したというかね、そのことを知るようになったということです。だから風は強かったり、あるいは私たちを破壊しそうになるようなことがある風であったとしても、それは神様が私たち自身に対する訓練を与えたり、それを通して成長させてくれるような、そういう風であることをですね、覚えて、この伝道者の書、あと数回ありますけど、そこを読んでいきたいと。風を捉えることができる人はいないと言いながら、最後は全てのは神様の技であることを分かったという。はい、お祈りしましょう。 愛する天のお父様、尊いあなたの御名をあがめ感謝します。私の人生へと風ということを今日は伝道者の証を通して学びました。思わぬ出来事に会うことがあっても、神様、私たちにはそこに神様が存在していることをいつも確信して、その風は嫌な風ではない、嫌いな風ではなくて、私たちを健やかにし成長させていく風であることを覚えながら、神様、あなたの前にこれからの人生を歩むことができるように導いてください。神様の豊かな祝福が共にあることを信じ、皆によって祈ります。アーメン。